Sound Art Something Delicious
9月は3連休が2回もある。すでに1つを終えて、明日からは2つ目の3連休。皆さんもお出かけはされました？それともこれからですか？こんばんは、国です。めんめい君からもメッセージをいただいていてね、いろんな感想などもあるんですが、で3連休のことをね書いてくださっていて、まず最初の3連休は敬老の日だったね。で次、今度の3連休は秋分の日と。これね、だんだんなんか休み何の日だったか分かんなくなったけど、でも3連休だねっていう、そういうこと結構あるんでね、ちゃんと抑えて、お休みするというのが正しい休み方かもしれません。めんめい君、教えてくれてありがとうございました。連休に出かけるか家にいるかという選択はお休みの時に必ずやってきます。今月のあなたは何をどう選びます？あるいは選びましたか？ちょっとまとまったお休みがあると知った時ってね、一番嬉しいですよね。で、何をしようかとこう具体的に考えている時がまた楽しい。あれもしたい、これもしようってワクワクして、で、この段階はもう天国にいる感じね。でもちょっと計画してみると、結局3日間ではそんなにいろいろできないって分かってきて、徐々にこうね、天国から降りてきて現実と合体する、まあそんな流れだったのを自分もね、会社勤めしてましたから思い出せますよ。まあそうなると、じゃあゆっくりしたいっていうことが一番やりたくなって、家か近場で何かするというあたりに落ち着く。20代30代の若い時は、まあちょっとね、休みがあったらすぐどこかに出かけて目いっぱいね、あっちこっち行きましたけど、今さすがにね、それはないです。多分まあフリーで働いてるせいもありますね。会社員の時の方が休みがはっきりしてて予定が立てやすかった。会社に行かなければ仕事はないですから。今は家で仕事することが多いんで、まあなんだかね、メリハリがつかなくて、いつもなんだかちょこちょこ忙しい。ゆっくり休む暇がない。これが目下の悩みです。ゆっくり休んでリラックスしたいって、どこかに向かって叫びたいっていうのが、この連休時期に私が思ってることなので、今日はそういう旅に出ちゃおうと決めました。はい、リラックスの旅です。皆さんが考えるリラックスってどういう方法ですか？どういう時がリラックスします？特に少しお休みがあった時、どうやってリラックスしますか？3日間って結構微妙ですよね。出かけて帰ってきたらもう疲れちゃって、もう仕事に行きたくないってことになるのだけは避けたいし、そうならないためには自分のリラックスとは一体何だろうかってちょっとじっくり考えてみるの、絶対いいと思うんですよ。今日はちょっとのんびりしながら、次の連休に完全にリラックスする計画のヒントゲットしてください。リラックスパート1の旅、始まります。サウンドアート。この番組では Something Delicious をテーマに、今宵は自然、暮らし、音楽、旅の美しさを提案します。ご案内は私、国です。それでは60分間の美しい小旅行に出かけましょう。
Sound Art
Relax Chapter 1 Life 暮らし。
最近の人間界って言うと話がめっちゃ大きくなりそうですけど、一昔前に比べるといろいろなことがスピードアップして、ネットというものが出てきたおかげで常に何かにアクセスしているっていうような生活パターンになっているように感じます。以前なら、例えば仕事で何かの資料を見なくちゃいけないっていうことだと、じゃあ郵送してくださいっていう程度で1日か2日経ってから届く。ファックスだとまあすぐ来ますけど、まだね、その頃はすぐに返信しなくちゃいけないっていうようなことはなかった。 終了時刻が来れば、今日の営業時間は終了しましたっていう留守番電話をセットして終われば、まあ、たとえ残業していても電話に出る必要はなかった。今から考えるといい時代だったように思いませんか？休みを取っていたり、営業で外に出ていれば書類は見れないから、また次の日に回すことも可能だし、あ、でもまあ営業の場合はわざわざ会社に戻らなくちゃいけないっていうのがあったから、出先で確認できるのは助かることになるのかな。まあ一長一短でしょう。子育て中のお母さん、働くお母さん、ご主人がリタイア後の奥様なども、いろんな連絡が取れるようになったり、世間とつながるコネクションがあるのはいいけれど、しょっちゅうチェックしたり返事を書いたりっていうのはやはり疲れます。実は私はね、今電話はガラケーなんです。あの二つ折りのやつね。で、あとはパソコンと iPad のタブレットを持てます。で、必要な時だけ LAN か Wi-Fi につなぐので、知り合いには SNS とかは常時接続じゃないんで、お急ぎの時は携帯にと、連絡はメールがありがたいですとか言うと、まあ、最近は大体の人はそこでね、ああ連絡がめんどくそうな人だって思ってくれるみたいで、私としては実は嬉しい。まだスマホがそんなに普及していなかった頃、何でも一度はやってみたがる私としましては、スマホに変えたことがあるんですね。でも結局最低必要な機能以外を使う暇なんかないことが分かって、さらにはしょっちゅう充電しなくちゃいけなくて、利用料もね、そんなに安いもんじゃなかったですから、まあ、早々にやめてガラケーに戻りました。電話はシンプルな電話だけでいいと思いましたね。そもそも電話で連絡を取るということ自体もあんまり好きじゃなくて、もっぱらメール利用の人でしたけどね。文章はパソコンで打つ方が早いから、こう指でね、こうね、ピピって入力してたりするともうね、イライラしてくるんですよ。だから今でも私のメッセージは長くなりがち。読む方はまたかってね、思ってるでしょう。そんなことないですか、ディレクターさん。やっぱりね、一日の中で仕事でパソコンに向かっていることが多いので、どうしてもパソコンの中で全部済ませたい人なんですね。さあ、リラックスの話をしているはずなのに、なぜこんな話をずるずるしているのか、そろそろお分かりいただけたでしょうか。そうです。私にとって一番のリラックスは、すべての電子機器から離れて、誰とも連絡を取る必要がなく、ついでに仕事のことも考える必要がなく、もうね、好きなだけ自分の好きなことやってていい、っていう状態が来るということなんですね。ご理解いただけますでしょうか。会話は周りにいるリアルな人とだけすればよくて、好きな時に起きて、好きな時に好きなものを食べ、ご飯を作る必要もなく、寝たい時に寝る。ああ、極楽。読みたい本があったら、多分それで 90% くらい満足でしょうね。100% になっちゃったら、もうそれがやめられなくなりそうですから、現実に戻って、また次のリラックスのために、10% は残しておきます。皆さんもそれぞれ、ご自分でこれが究極のリラックスだと思えることが終わりになるのではないでしょうか。案外ね、でもそう聞かれると困るなぁとも思ったりしますね。私はね、ぼーっとするのがすごく好きなんです。呼吸をゆっくりして、こう何かを見ているようで見てない。例えば、自然の中にいても、目の前にあるものをじーっと見るのではなく、その空気を感じる。目をつむることもあります。そうすることで周りとの一体感がより得られる。でも最近こういうことを楽しめたのはいつのことだったんだろうかっていうのが、まあ、このところの問題ですね。確かリラックスってアルファ波が出てくるんじゃなかったでしたっけ？音楽とかお香とか 瞑想もね、いろいろリラックス法が世の中にはあるようです。お好きな方法がありますか？さて、極楽の空気感、極楽に行ったことはまだないけど、どんな脳波が出ようが、自分がそうだって思えばそれでよしです。
サウンドアート、ネイチャー、自然、
リラックス。
お風呂はいいね。ここの温泉ちょっと古い作りだけど、なんだか和む。岩がゴツゴツしてるけど、
あ、冷た。これ天井からちょっと落ちてくるね。ちょっと避けよう。あら、ちょっとなんだかひどくなってきたんじゃない？これ、え、何？
なんかまずくない？これ、
あ、でもなんかちょっと楽しいね、これ。
もしかしてこれ、ここの温泉のオプション？そうなのかな？ドミソ温泉とか書いてなかったよね。
いやー、楽しい、これ好きかも。
あー、和んで楽しい。やっぱり日本の温泉は最高だね。
サウンドアート。
リラックス。チャプター2。ジャーニー。お出かけ。
ぼーっとすることの次に好きなリラックスが旅です。時間をワープするのは現実から離れる手っ取り早い方法ですね。特に温泉と美味しいものっていうのがついてきたら最高です。日本人の温泉好き度は多分かなり高いんじゃないでしょうか。楽天による2019年上半期の温泉ランキングは、1位が熱海温泉、静岡県ですね。2位が別府温泉、こちらは大分。3位が草津温泉、群馬ですね。ここまでは昨年と同じ不動のベスト3でした。で、続いて、木戸川温泉とか函館温泉、那須温泉、伊東温泉、白浜温泉と、まあ続いていくようなんですけれどもね、まあ、その場所に行くのも嬉しいですけど、そこに徐々に徐々に向かっていくその工程がまたワクワクして、どんどんリラックスしていきます。なんかこう解放される感じですかね。まあそういうのがね、旅の恥はかき捨てとかいう言葉もあったりして、あんまり羽目を外しすぎるのは要注意ですが、知らない人の中に行くというのはきっとワクワクする人と非常に緊張する人の2つのパターンに分かれそうです。私はもちろんワクワクタイプですね。ディレクターさんはどちらですか？あ、もう顔しかめてるから後者ですね。緊張するタイプですね。わかります。前にもお話ししたかもしれませんが、飛行機で海外に行く時の飛行機の中とか、こうトランジットでね、どっかの空港で待ってる時とか、私かなり好きでね、ワクワクするんですね。いっぱい遊べるから。日本を出てどこかの国に入るまで、自分がどこにも全く所属していないというあの感覚、もしかして私ってすごくストレス溜め込んでるんでしょうかね。 ついでですが、海外だと温泉はホットスプリングとかスパとか言って、まあ、水着で入ったりもしますし、温泉プールだったりもしますので、日本の温泉とはちょっとイメージが違うかも。大体は男女一緒に入ってるのを見かけます。北欧だと家でサウナを楽しむっていうのがあってね、あれもいいですよね。あ、そうだ、テルマエロマエ、山崎まりさんの漫画で、あの阿部寛さんが映画で主演した濃い顔の人と平たい顔の人が出てくるあの物語、あれもローマ時代のお風呂、温泉です。あれめちゃくちゃ楽しいですよね。ヨーロッパの温泉の歴史は結構古くて、イギリスにもバースという町は英語のバスですね、 BATH、 この語源でもあると言われている古代からある温泉の町です。町自体が世界遺産にもなっているようですが、なんと紀元前5000年くらいからお風呂があるのだとか。温泉の歴史も2000年くらいあると。こういうの聞くと、もうね、人間界のリラックスは古今東西変わらないのかもなんて思っちゃいます。情報源によっては、我らが岐阜県の下呂温泉がトップ10に入っているランキングもあるようですが、岐阜県も温泉いろいろあります。人気なのは奥飛騨温泉郷とか、平井温泉、福知温泉、新穂高温泉あたり。私の住んでいる恵那峡近くにもあります。ここはラジウム温泉が有名で、病気の治療に来る方も多いらしいです。2回もある連休、混むところは行きたくないなって思っていらっしゃる方は、どこかひなびた温泉に出かけるのがいいでしょう。で、こういうのはネットで探すと混んでいそうですから、人知れずみたいなところがいいんでしょうけど、探すのが大変そう。そこまでの休みはないよっていう方は、やはり日帰り温泉でしょう。最近の流行りはスーパー銭湯でしょうか。あそこも場所によっては一大アミューズメントパークになってますから、リラックスできるかどうかわかりませんけど、マッサージとかオプションでやってもらえたらいいですよね。気がついたらよだれ垂らして寝込んでたなんてことになったりして。あ、岩盤浴もいいですね。この辺で有名なのはやはり時の寄り道温泉かな。私も一度行ったことがあります。確かね、ちょっと奮発してマッサージもやってもらって、もうねトロトロになっちゃいましたね。で、お風呂と岩盤浴を往復したりしてたら、すぐにね、もうね、ダーリンと待ち合わせの時間になっちゃって、もう仕方なく切り上げたんですけど、ああいうところはやっぱり同性のお友達と行った方が予定の変更なんかは楽でしょうね。連休に休みが取れなかった方は、お家のお風呂に温泉の素みたいなのを入れてね、雰囲気だけでもぜひ味わってまったりしてください。そういう方こそリラックス大事です。
Sound Art Something Delicious。
今夜のリラックスの旅、少しはヒントになりましたでしょうか。まずは自分の暮らしを振り返り、どこをどうしたらリラックスするのか、そして旅の計画をして自分を解放する場を作る、まあ、そんなところでしょうか。でもやっぱり温泉はいいですよね。どこの温泉がいいかって、まあいろいろ検索していたら、今は旅のキャッチフレーズが面白いですよ。例えば、これは子育て中の家族をターゲットにしてると思うんですが、ファミリー、親子3世代でたっぷり楽しめる。温泉やプールを中心とした総合アミューズメントパーク。こんなのがありましたね。なんとここの売りは1億5000万円の純金風呂だそうです。落ち着いて入れそうにない気がしますが、皆さんどうでしょう。リラックスは無理かもね。傷つけちゃったらどうしようとか気になっちゃいそうです。でもこの3世代っていうのが、これはね、ポイントでしょうね。 3世代がみんな楽しめるってかなり幅広いアミューズメントがないと難しそうですけど、このホテル名前に竜宮城がついてましたんできっと大丈夫でしょう。それからこんなのも。温泉ソムリエの聖地、赤倉温泉のホテル、極上温泉を楽しむ子連れ旅行、どうでしょうか。温泉ソムリエ聖地、なんかどっちもね、すごそうな響きにそそられません？ソムリエの発祥はワインですけど、今それがね、もうどの分野でも定着しましたね。子連れだとどうしてもバタバタしがちなので、まあ、それをどうやって極上にするのか、こっちも興味ありますね。あ、でもこれは温泉が極上だってことだからいいのかな。やや高級感がありますね。でもこの2つともキャッチコピーはお母さんに受けるでしょう。お父さんはなんかこうはてなはてなっていうね、飛ぶかもしれないですね。やはり旅の選択はお母さんに実験があるという証明かな。お母さんがリラックスできるお休み、家族の方はぜひそれを考えてほしいです。最近は子育ては夫婦でという家庭も増えているでしょうが、それでも子育て中のお母さんはいつも忙しい。時間の隙間を利用してほんのちょっと休憩するくらいしかリラックスしている暇はないでしょう。世界で一番女性がリラックスできる国になるには何が必要なのか、これを考えるのが世の中みんながリラックスできる一番の近道かも。今日のサウンドアート、いかがだったでしょうか。今日オンエアした楽曲は FM ピピのツイッターにて紹介しています。ぜひ一度ご覧になってください。サウンドアート、 Something Delicious。 今週の短い小旅行はここで終わりです。また来週一緒に出かけましょう。ご案内は国、音楽編集はディレクター梅田でした。それではまた来週。